南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所の204ページの3行目ですね。204ページの3行目、上からちょっと下がったところに、毛包が亀はというところがあります。毛包が亀はというところですね。そこから産業先の下の方、大小なりとも誰か苦行し立て祀るべき、あ違うわあそうあそこだね、とそこまでですね、読みます一緒にね。はい。開目承認のたまま く、毛包が亀は青の恩を忘れず、金兵地の大魚は命の恩を保全と、名字を野中に捧げたり、畜生すらなお恩を保ず、いかに言わんや大将親、阿難尊者は国煩悩の次男、ラゴラ尊者は常煩悩の孫なり、人中に家高き上昇華の身となって、成仏を抑えられたりしに、8年の霊山の席にて三回へ通し、宝芸なんと如来の御を授けられたも、もしお経経ましまさずば、いかに家高く大将なりとも誰か苦行し立て祀るべき、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は五月度の日蓮大聖人様御法恩御行にあたりまして、皆様方にはご法恩の真心を抱いてご参詣をされ、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。最初にお願いですけれども、来月の6月13日のお講はいつも通り皆さん方からの信心に関する質問にお答えする質疑応答形式のお講になりますので、私の方まで手紙でもメールでも電話でもファックスでも何でも結構ですので、信心の疑問を晴らして納得し、喜びを持って信心の心を深いものにしていきたいという、そういう方向の質問を届けていただきたいというふうにお願いを申し上げます。で、この間ですね、一番直近で、5月の2日に、外国のご信者さんと 毎月2回スカイプ座談会をしているんですけれども、以前皆さん方にもお話をしましたし、5月の日程表の中にも書いておきましたけれども、スカイプ座談会の中にビッグローブの AI にも参加してもらっています。で、5月の2日の AI の質問は、日常一つには日常生活の中において私たちが勤行の時に胸の前で手を合わせますけれども、その合掌の実践についてもっと詳しく教えていただけますかということ。二つ目は、あなたの信仰は他の人との交流にどのような影響を与えていますか。三つ目、日蓮大聖人の教えの他のどのような面に共鳴をされていますかと。つまり日蓮大聖人の教えと日蓮大聖人の生き方ということのどういう面に共鳴をされていますかということですね。で、これがこの質問としてですね、この寄せられていました。コンピューターでさえもわからない点をはっきりさせようと、こうして質問をしてきます。私たちは私たち生身の人間、信仰者なんでありますから、もっともっと日蓮大聖人の法をはっきりと鮮やかに心にしっかりつかんで信心修行をし、縁する人にはっきりしっかり伝えていけるようにする努力をしていただきたいというふうに思います。で、二つ目はですね、二つ目の連絡は以前に皆さん方にお伝えしていましたところの、高専ルフなんかできるわけがないという題名の論文がやっと出来上がりました。パソコンの三宝院のホームページからもホームページにアップしてありますので、そこから引き出していただいても結構ですし、また言っていただければ、そのコピーをですね、皆さん方にお渡しすることができますので、持って帰って読んだりコピーしたりして、この読んでいただければありがたいというふうに思います。その上でまた疑問質問をですね、私の方に寄せていただければありがたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。さて、それでは開幕賞の41回目のお話に入っていきたいというふうに思います。先月のところでは鬼殺という中国の五の国の王様に仕える武将が序の国の王様の墓に、その序の国の王様はそれを通過するときには生きてたんですけれども、帰ってきたときには死んでしまっていたということで、その序の国の王様の墓に、その王様は死んでしまったけれども生きていた時の恩義に報いるために主君から預かった大切な刀を墓に立てかけて備えたというお話。それから王子という人は旅をしていて川の水をこのいただいて飲むと、その川にお礼のお金を払うように投げ入れたということ。それから中国の春秋時代の皇院は隣の国に戦いの助けを求める使者として出かけ、国へ帰ると主君は切り刻まれるように 腹渡まで散乱されて殺されている姿を見たときに、自分の国の終わりを悟り、自分も主君の隣で自害して亡くなろうとします。その時主君が受けた恥ずかしめを家来として隠そうとして、自分の腹渡を切り、その腹渡に散乱していた主君の腹渡を入れてから自分にとどめを刺して亡くなったという話であります。で、今日はその次になりますけれども、読み始めたところの最初のところ、毛頬が亀は青の恩を忘れずというふうにあります。中国の南北朝時代の武将の毛頬は王敦という主君に仕えていましたが、主君の王敦が亡くなって次の主君に仕えていたときに、他国から攻められ川に逃げたときに、少年時代に助けた亀が現れて、向こう岸までこの毛頬を運んでくれ、毛頬は命を取り留めることができたというので、あります。で、この話は報恩状の293ページにも日蓮大聖人は引用されています。その次に、混迷地の大魚は命の恩を報然と名字を野中に捧げたり、畜生すらなお恩を報ずいかに言わんや大聖親というふうにありまして、漢の武帝が水中での戦いの訓練用に作った大きな池を混迷地という名前のこの池として、この呼ばれているんですけれども、その混迷地で武帝が魚釣りをしていて、大きな魚を釣り上げようとしたときに糸が切れて逃げられてしまったんですね。するとその晩、武帝が寝ていると大きな魚が夢に出てきて、釣り針を飲んだまま苦しいから外してもらいたいと願うんです。武帝は混迷地へ行って大きな魚を探し、釣り針を喉から抜いてやった。すると大魚は宝の玉を武帝にお礼として捧げたという話であります。動物であってもこうして恩に報いる恩返しをするというのだから、ましてや仏道修行をする声聞円覚の二条の商人であれば、当然法恩を忘れるわけがないと思うということをここに示されているのであります。その次に、阿難尊者は国煩悩の次男、羅呉羅尊者は浄煩悩の孫なり、忍中に家高き上昇華の身となって成仏を抑えられたりしに、8年の霊山の席にて三階へ当七宝下なんと如来の号を授けられたも、もし法華経増しまさずばいかに家高く大正なりとも誰か苦行し奉るべきというふうにありまして、阿難というこの釈尊の十大弟子、十人の皇帝がいるんですけれども、その十人の皇帝の一人にこの阿難というこの弟子が入っています。で、この阿難は多聞大師っていうふうに、多聞っていうのは多く聞くっていうふうに書いて多聞ですね、多聞、多く聞くというこのその弟子、たくさんの弟子の中で一番お釈迦さんの説法をたくさんこの聞いていたという、そのそういうこのいつどんな時でもそのお釈迦さんが説法する時には、その傍らに必ずこの阿難がこのいたということなんですね。で、この阿難尊者は実は大婆達多の弟であります。大婆達多は釈尊のお父さんが浄煩悩、 その上本能の弟の弟が国本能で、国本能が代場だったのこの父親で、阿南の父親でもあるということになります。つまり代場だったも阿南も釈尊のいとこと、いとこということで、小さい時から釈尊と代場だった阿南尊者は幼なじみということになるわけであります。で、代場だったが釈尊に憧れ、釈尊を師匠としてこの出家をしたように、代場だったの弟の阿南も釈尊に憧れて、釈尊を師匠としてお釈迦さんのもとに出家したわけであります。しかし代場だったは増上慢となり、釈尊を殺そうとして生きながら地獄に落ちた。その兄の代場だったと違って、弟は多聞大一という表現でわかるように、釈尊の生涯のすべてに付き従って釈尊の説法を弟子の中で一番聞きとどめ、釈尊亡き後釈尊の教えを後世に残すための一代目の代表者は迦葉尊者ですけれども、二代目の代表者はこの阿南がこの編集長として、このその二代目になるわけであります。そしてその次のラゴラ尊者は、この人は釈尊の実の子供であります。このお釈迦さんは出家する前に、この釈迦族の皇太子として、この結婚をして、そして子供を、ラゴラっていう子供を一人この設けて、それから出家してますから。だからこのラゴラ尊者は出家と同時に、お釈迦さんはこの見捨てた形にこのなってたわけですけれども、そのラゴラはこのお釈迦さん、かっての自分の父親のこのお釈迦さんをこの師匠として、お釈迦さんのもとに今度は弟子としてこの出家したわけなんですね。で、阿南は釈尊のいとこ、ラゴラは釈尊の実の子供、どちらも釈迦族の家柄も血筋も確かで申し分のない出家者で、釈尊の法華経以前の教えと一生懸命修行をして声聞円覚の二条までになったんですけれども、二条は自分の考えを絶対と思い込み増上慢になってしまうので、仏にはなれない、地獄界、ガキ界、畜生界、修羅界の人間よりも成仏できないと釈尊から断言されていたわけであります。しかし二人は法華経八年の説法に縁することによって、この南妙法蓮華経の法によって、阿南は三界へ自在通納仏、ラゴラは当七宝家如来という仏に未来なれますよというお釈迦さんから鬼別仏になる予告を受けるわけであります。もし法華経に縁することができなかったならば、二条のまま仏になることができない。どれだけ家柄がよく修行を積んで二条まで上り詰めても仏になれなければ、誰も尊敬しこの二人に法を求めることはしないだろう。どんなにこの二人に法を求め教えてもらっても、教えてもらった人間も成仏できないからだと、このように示されているわけであります。それはそうですよね。例えば 高校とか大学に進学しようと思うときに、まあ学校の勉強だけは足りない、学校の勉強だけでは足りないなと思って、その塾にまあ子供が行くとしますよね。しかしその塾は今までそのどこの学校へ受験しても、この、そこに、この何て言うんですか、合格者が一人もいませんよっていう塾だったら誰も行きませんよね。あそこへ子供を行かしても受験にその受からないんだという評判が立てば誰も行きませんよね。つまり正門円覚の2条なんですけれども、その2人に教えを受けても成仏できないということになれば、誰も2条であるという肩書きがあっても誰もそこに教えを受けに行こうということは誰も考えないということになるわけなんですよね。で、先月話したところの鬼殺も王寿も光陰も、そして今お話ししたところの猛虎の亀も、混迷地の大きな魚も、法恩の恩に報いる恩返しが大切だということを、人間の世界と動物の世界を例にとって説いています。しかし、この法恩は、家来と主君、動物とその動物を助けてくれた人という、一対一の個人の法恩であります。親孝行も、親と子、子と親の尊いけれども、一対一の個人と個人の法恩であります。南明法蓮華経の法恩は、一切諸生平等成仏という、神羅万象すべての命に対する法恩であります。私たちの命は、40億年前のアメーバーの命を源として、植物、虫、動物、人間の命が生存しているのであります。南妙法蓮華経を信じ行ずることによって、この神羅万象の命に恩返しをするということなのであります。一体、神羅万象という法恩、これが南妙法蓮華経の法恩、信心の法恩ということであります。先祖代々の追善供養、お父さんお母さんの追善供養をする、そのことを通して北海万霊の追善供養につながり伝わっていくのであります。権行の最後に内視崩壊平等利益とご祈念する意味は、今唱えたお経お題目が一切諸生平等成仏の功徳となりますようにという意味が、内視崩壊平等利益自宅安堵喜寂行という関連文であるわけであります。私が広武先祖代々の塔婆を建てても、その広武先祖代々ということを窓口にして、神羅万象の内視崩壊平等利益自宅安堵喜寂行のすべての命に南妙法蓮華経の功徳の法恩を申し上げているということが、この日蓮大聖人の仏法ということの真髄に説かれているわけであります。一人一人の法恩も大切です。大事です。尊いです。しかし一切諸生平等成仏の法恩ができるのは、この日蓮大聖人の説かれた南妙法蓮華経しかないのであります。同じ南妙法蓮華経でも、自分が幸せになれますように、自分が人間革命できますように、福運がつきますようにという減税利益目的の南妙法蓮華経では、 神羅万象への法にはならない。法にならなければ、それは自分だけのことを考えた増上慢の自分の個人の利益だけを考えたものであって、この南無法蓮華経の法を信仰しているということにはならないわけであります。どうか日蓮大聖人の法音の教え、私たちの南無法蓮華経の信心は、そういう法音の信心、一切諸行平等成仏を願う信心、内視崩壊平等利益時短苦安道気弱行を願う信心であるということを心に深く刻んで信心をしていただくようにお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。